矢蓋秀之の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀之の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽く、このめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただきました。ちょっとこうレインボーチックな、デザインでいただいております。いつも素敵なお話ありがとうございます。栗金次ね、早速読ませていただきます。複式学級といえば点、授業のペースは自分に合わせてくれる。わからないうちにどんどん進んで一人取り残されることがない。先生と信頼関係をしっかり築けると良いイメージばかりがあります。一度は経験してみたかったなと思います。生徒さんも他の学年がいるのに気を取られることなく自分の授業に集中できるのは素晴らしいですね。先生も瞬時に頭を切り替え授業を進めていくのですから、その経験は先生にとっても貴重ですね。畑の様子はいかがですか。かぼちゃ、メロンはどうですか。書いていただきました。ありがとうございます。複式学級ですけどね、児童数の少ない小学校では、このようなね、学級の、編成がされているということなんですが、近頃はですね、統廃合でだんだん、そういうね、複式学級が少なくなっているというふうにこう聞きますんで、これが経験できる教員の方はですね、本当に、希少価値があるというかですね、やっぱりちょっとこう特殊な経験を積んだなというふうにこう評価されるらしいですね。なかなかね、これをこう見れる機会もなかなか減ってきたんではないかなというふうに思います。畑の方ですが、ジャガイモの収穫が一部こう始まったりとかですね、うちの近所ではですね、先日から小麦の収穫が始まりまして、今日も朝から、大型のコンバインが行ったり来たり、ダンプにこう、原爆といいますかね、小麦を収穫したもの、これを積んで環境工場にこう移動したりとか慌ただしくやっておられましたね。それとは対照的にですね、手作業で、今日は、ほうれん草とかですね、葉っぱものの種を暑い中巻いておりましたね。知り合いがちょっとね、様子見にこう捉えたんですけども、いや、向こうの方の風景、大型のコンバインがこう機械化されてこうやってる中、こっちはなんか手作業でこう、のんびりやられてるっていうのは非常にこう対照的ですね、とこう言われてましたけどね。自分はこっちの方が合ってるな、というふうに思いながら、作業をやっておりました。いろんなものがですね、牛の畑では収穫がこう始まってきまして、キュウリもぼちぼちこう取れてきておりますね。 まぁ、あ、ちょっとこう、水不足の感じがね、いつもあるんで、ちょっと水をやらないかなということで、昨日水撒いたら、干してあるニンニクにかかっておりましたね。いや、せっかく乾いたのになぁと言いながら、また乾かし直しておりました。あとはまぁ、畑に使う草木灰をね、作ったりとか、まぁ、あ、いうことを、まぁ、あ、作業的にはこうやっております。あとまぁちょっとね、飲食関係なんですが、まぁ、あ先日からですね、ちょっとこう行きたいなというお店がございまして、昔からこうやられている宝島さん、ピザとかですね、パスタをやられてるんですが、なんか無性にこちらのピザとこうパスタが食べたくなってですね、ちょっとこう行ったんですが、まあ、以前と変わらない味付けで、ちょっとこう嬉しかったなというふうに思いますね。まあ、やはりこう長年やられてるお店っていうのはいいもんだなということをちょっとこう実感してまいりました。まあ、興味のある方はぜひ一度こう行かれたらどうかなというふうに思いますね。まあ、それから暦がですね、今日は8月の1日ということで、まあ8月に入りました。まあ、8月に入るとですね、まあ、やはり私たちが忘れてはいけない日が、やってまいります。それは一体何だよということで、まあ私も、まあここ5年ぐらいですかね、特にあんまりこう意識はしてなかったんですが、8月の6日、まあこの日はですね、合衆国が我が国の広島に世界で初めて核兵器を使用した日ということで、まあ、世界のいろんな国ではですね、このことを、教科書に載せてそういうふうにこう教えてるということなんですが、まあ残念ながら我が国ではそういうふうにこう教えていないということで、まあちょっとこうがっかりする一面もあるんですが、まあこの日のことだけはね、しっかりこう胸に刻んでおきたいな、子供とかこう孫にも伝えていきたいなというふうに思っておりますね。それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。こちら、
I'm not afraid to die.
はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあこの番組でですね、何度も、まあ、話題にさせていただいてるんですが、まあ、この帯広の街の中心部に賑わいをということで、まあ、今年で13年目になるんですけども、帯広歩行者天国、これがですね、今年も開催をされております。先日の日曜日で、全12回のうちのですね、7回目が終了しております。で、まぁ、今回ですね、開催された内容がですね、乗り物大集合ということで、まぁ、消防車にパトカーに、あと、ゴミ収集車、クレーン車、除雪車とかですね、大型車両がですね、もう一堂に並ぶんですね。で、非常にこう人気の高いこうイベントでですね、来場者数もですね、よさこいソーラン祭りに次いで2番目ということで、まあかなりビッグイベントなんですね。まあそれはそれで、まあ賑わいがですね、すごくこうあって、まあいい、開催日だったんですが、まあこの人気があるイベントということで、まあ普段あまり来られないイベンターさんたちも来場者数が多いということで、エントリーされてくるんですね。で、まあこちらとしては、まあ嬉しい悲鳴なんですが、ちょっとご用意させていただく資材が足りないということが起きるわけですね。で、ただせっかくこうイベンターさんにエントリーをしていただくので、まあ、この資材をなんとか手配したいな、ということで、あちらこちらからこう、お借りするんですね。で、結局は、私たちの、こう、お世話する側の能力を超えてしまう、ということになるんですが、まあ、今回ですね、それに加えて、資材の担当の方がですね、ちょっと体調不良で、おられなくなった、ということで、まあ、どうしようか、と。いう話に、まあ、なったんですよね。で、まあ、どうしようかって悩んだところでどうしようもないので、まあ、私が現場に立ちますということで、ね、現場をやらせていただきました。で、まあ、案ずるよりも運が安しという感じで、まあ、なんとかなるかなということで、ちょっとこう、めんどくさかったんですが、貸し出しをする資材に、全部こう、一つ一つ全数量にタグをつけたんですね。この品物は何、どこの誰がどこで使うというタグをつけて、絶対に間違わないように、まあ、表示をして、こちらちょっと人手不足だったんで、イベンターさんにですね、自らこう持って行っていただいたんですね。で、結局、まあ、これで全部ノーミスでうまくいって、あ、なんだ、できるんだ、ということがこう分かってですね、ちょっとこう、進歩したかなということで、関係者一同喜んでおりました。まあ、こんな調子でですね、こうやっていけば、ボランティアでご奉仕したいという方が来られても、即戦力にこうなるようにですね、こう、システムが作っていけるんじゃないかなということをちょっとこう考えたりしてですね、まあ、今後にこう繋いでいけるかなというふうに、思いましたね。昨日もちょっと、運営会議がありまして、まあ、それの構築をこれからみんなでやっていきましょうということで、まあ、話が出てですね、まあ、これからいろんな、アレンジをしながら、まあ、完成に向けてこう進めていけたらなということでやっております。まあ、ラジオを聞いておられる方でね、歩行者天国、まあ、どんな運営されてるのかなと、あるいは、まあ、ちょっとご奉仕してみたいかなと、いう方がおられましたらですね、ぜひ、歩行者天国開催日にですね、ちょっと本部に、私とかおりますんで、お声掛けいただければ、いろんな案内が、アドバイスとかですね、こうできるかなというふうに思いますね。それでは、曲の方行ってみたいと思います。こちら。I don't care what you do, I don't care what you say, I don't care what you do, or how long you stay. I'm telling you, baby, you ain't gonna work. 小学校のね、話を先ほど、栗金兵衛さんのハガキからまあいただいたんですが、先日21日だかな、小学校の夏祭りということで、まあ例年はですね、終業式の翌日、だいたいまあ終業式が金曜日で、その翌日の土曜日に、小学校の夏祭りということで開催をされてるんですが、まあ今回はちょっと暦の関係で21日に、まあちょっと早かったんですけどね、夏祭りが開催されました。でまあ小学校の役はまあいろいろさせていただいてるんですが、この夏祭りをお手伝いする役には当たってないんですね。まあどういうわけか外れてたんですけども、PTA の方からですね、いやなんかやってくださいということでオファーをいただきまして、はいよという感じで、快諾させていただきました。まあ、もしオファーがなければ自分からなんかやろうかって言いに行くつもりだったんですけどね。やっぱり PTA の方たちも分かっているようで、お願いしますということで、やらせていただきました。で、今回はですね、メニューの指定がありまして、まあ、過去いろいろこうやったんですけど、スパゲッティとかうどんとかですね、お好み焼きでしょ。で、去年は、ハンバーガーを150やったんですけど、今年はですね、関西風焼きそば。これのリクエストがありまして、で、まあ、やろうかなということで、麺をですね、大通りにあります、ほかり製麺さん、ちょっと聞いてもらったんですね。で、2種類あるということで、どれにしようかなという感じだったんですが、まあ、たまたまですね、広小路にございます。立ち食いそばどころゆいさんに、 東洋水産の所長さんがちょいちょいこう来られてるんですね。ちょいちょいというかもうほぼ毎日来られてるんですけども、企業協賛どうかなということで、まあ、聞いていただいたら、あ、いいよということで、ご快諾いただきまして、東洋水産と言ってもですね、ちょっとこう分かりづらいかなと思うんですが、赤いキツネ、緑のタヌキの丸ちゃんですね。丸ちゃんが東洋水産なんですけども、こちらに営業所がありまして、所長さんおられるんですね。で、業務用の、焼きそば、非常にこういいものがあるということで、それをこう ご協賛いただきまして、やれるということになったんですね。で、なんと、所長さん自らですね、小学校に、愛国小学校に来ていただきまして、軍手もエプロンも持ってこられていたので、調理に立っていただいてですね、150人前の焼きそばを作っていただきました。まあ私がやるとですね、まあ関西風といえどもですね、まあ適当にこうやるんですね。野菜を炒めてですね、麺をやって、でちょっとこう、水気を与えて、あと塩コショウソース2種類でこう仕上げていくという感じなんですが、こう野菜の炒め方もですね、ちょっとこうムラがあったりすると、丁寧にこうほぐしてですね、まんべんなくこう火が通るようにこうされるんですね。まあさすがプロの方は違うなということで、まあお聞きしますとですね、いろんなところでこう祭事のお手伝いとかでやっぱり焼きそばをこうやられてたということなので、まあ手際の良さとかですね、この段取りだとか、ああ、やっぱりすごいもんだなということで感心をしておりました。まあ、おかげさまでですね、150人前の、焼きそば、関西風焼きそば、まあ子供たちの分と、それから PTA のお父さんお母さんの分は、ちょっと、チリソースでアレンジをしてですね、大人向けということで、まあ作ったりしてこうやっておりましたね。で、まあこういうご奉仕なんですけども、まあ私はたまたまこう役に当たっていないということで、地域の方がちょっとこう見られてまして、で、いやでもなんでやってんのって言うから、いや、やりたくってっていうことで、まあ話をこうしてたんですけどね。やっぱりまあ子供たちのために何かこうご奉仕をして、まあ小学校、子供たち、まあ大事にしていきたいなという気持ちが、まあ私の中にはまだ随分あるので、まあそんな感じでね、やらせていただいておりましたけど。まあ皆さんでこう、小学校をね、盛り上げて、子供たちを大事にこうしていけば、まあ地域も明るくなるのかなというふうにこうちょっと思いましたけどね。まあいいことしたなということで、まあその日は終わらせていただきました。まあそれでは曲の方いきたいと思います。こちら。
Jumping on to the end of the-
スティービーワンダー聞いていただきました。まあ30年ぐらい前のことだったんですが、まあはるか昔のことなんですけどね。まあ会社の方とですね、まあ会社の 上司の方と、まあコーヒーをまあどっかで飲んでたんですね。多分、食事をしてですね、その食事についてるフリードリンクかなんかでコーヒーをこう飲んでたんですが、ちょっとね、コーヒーあまり美味しくなかったんですよね。で、その方に、このコーヒーあんまり美味しくないですね、いまいちですよね、とかいう感じでこう言ったことがあったんですね。そしたらすかさず、あ、これねって君コーヒーだと思ってるだろうって。いや、そう、コーヒーじゃないですかってどう見てもって。いや、これ、トウモロコシ随分入ってるよっていうふうにこう言われたんですよね。で、まあ、あ、そうなのか、と、そう言われてもですね、その、トウモロコシかどうかわからないんですね。いや、でもなんか、うまいことできてますよねって、いや、そりゃそうだって。まあ、私も食品会社におりましたんで、仕掛ける側はですね、やっぱりプロ中のプロなので、その、わかるようなことはしない。で、もう研究をしつくしてですね、もういろんな、ありとあらゆることを試しながらここに到達してるはずだから、そんな簡単に分かっちゃ困るんだよっていうことをこう言われてました。ああ、ってそういうもんだなぁというふうにこう思ってたんですが、まあその時はですね、まあコーヒーがあまり美味しくないなぐらいの話だったんですが、まあ私もですね、食品加工の仕事をこういろいろやらせていただいてます。で、まあ、添加物とか、まあ、結構多用するわけですよ。で、でんぷんだとかね、主材、副材となるようなもの、それから調味料、それから添加物、まあ、いろんなものをこう、使うわけなんですが、まあ、大体のものはですね、それらしく、あるいは、本物以上に美味しく作ることができるんですね。で、まあ、表示もですね、いろんなこう、テクニックがあってですね、まあなかなか一般の方には分かりづらいような表示もできるということになるんですが、じゃあ果たしてですね、これが、まあ食べられた方、まあ特に、お母さん方、あるいは子供さんたちにとっていいのかどうかっていうと、はてなという感じになってくるんですね。ただまあ法的にはですね、食品衛生法という法律がありまして、使ってもいいよということで基準があります。それと、天然物と言われるもの、この、天然物の添加物に関してはですね、使用基準がないんですね。いくら使ってもいいということになってくるわけですね。ただまああんまり使うとですね、味に出たりということで、まああまりよろしくないということなんですが、じゃあ体にどうなのかというと、まあ、一般的にはですね、天然であれば、それほどダメージはないよと。安全だ、安心だ、いくら使っても大丈夫というふうにこう言われるんですね。で、それの、まあ、対象にある、合成されたもの、合成着色料、合成保存料、まあ、こういうものは、まあ、発がん性がこう認められたりということで、使用基準が設けられているということなんですね。でも使用基準を守ってですね、ちゃんと表示をすれば、まあ、大丈夫ということになるんですが、ここから先がですね、ちょっと落とし穴があるんですね。まあ、この麦わら帽子の番組でもですね、何度か、お話をこうしてたんですが、安全かどうかということを決める試験。まあ、これはですね、ネズミ、実験動物を使って体重比換算で与える。で、それを100日間。で、どうもなければ安全ということなんですね。で、これは、一般的に言われている短期急性の特性。100日間で異常がなければ OK ということで、短期間の急性の毒性はありませんという結論が出るんですね。ただ、私たちの生活っていうのは何十年。まあ長生きする人は100年近く、100年以上、まあ生きていかれるわけですし、まあ子供さんたちはね、 お母さんからこう体をいただいてということで母体濃縮だとかね、まあそういうこともあるわけですから、長期間安全かどうか試験する必要がある。あるいはいろんなものを食べるので、あれとこれとこれを組み合わせても大丈夫なのかということも本来は検証しなければいけないですね。ということはですね、長期間の慢性の毒性プラス複合の毒性があるかどうかということが確認できなければ安全とは言えないですね。ただまあ世の中の都合上、先ほど言いました短期の急性の毒性がなければ安全ということになるわけですね。だから先ほどの、コーヒーに、トウモロコシを混ぜたということもありますし、添加物あるいは、いろんな加工の副菜、まあこういうものが安全かどうかというと確かなことは何もないんですね。自然以外すべてこう疑いがあるということになりますね。まあそういうのをこう考えながらですね、日々生活の中で、選択できるときはできるだけこう、いい方を選べるようにいろんな、知識、考え方、あるいは資料を持つことは非常にこう大切なことかなというふうに思うわけですね。まあこれからもですね、まあこういう、いろんなことが発信していければなというふうに思います。それでは曲の方参りたいと思います。こちら。 クラプトン聞いていただきました。まあ、先日ですね、本州の方からお客さんが来られまして、まあ、十勝初めてという方もおられたので、まあ、どうかいなということで、アテンドさせていただきました。まあ、ただ、こう、日程がですね、両側が移動日で、中一日しか来なかったんですね。で、まあ、中一日を、まあ、いかにこう、十勝をこう、見ていただけるかなということで、まあ、日光で組んでみたらですね、ものすごい弾丸になったんですね。で、まあ、どんな感じかな、ということで、まあ、やったらですね、まあ、移動日で来られた時に、ウェルカムの、晩ご飯をやりまして、その後、佐々木源地さんの B フラットメジャーセブンに案内して、帯広の夜の街をこう、ちょっとだけこう散歩してですね、夜遅くに、帰りました。で、次の日が、本番の中一日ということで、朝からぬかびら温泉、それから内体高原牧場、それから、四方楼の道の駅に行って、競馬場入りと。で、万栄競馬を、まあ、1ゲームのつもりだったんですが、2レース、やりまして、その前にランチか。ランチをやったんですけどね。十勝村、競馬場の十勝村にミリオンサンテというレストランさんがあるんですが、まあ、非常にこう、生産者を意識したこうメニューで、構成されていてですね、サービスの方たちも、まあ、非常に、教育がされていてというか、親切、丁寧にですね、生産者と品物とですね、調理の仕方とかこう説明されるんですね。ほうという感じで、まあ、それが幸いしまして、で、ランチコースで出していただいたんですが、出てから終わるまで2時間かかってしまったということで。まあ、その後ですね、レースを2レースかな。軽く100円単位でこう、投票券買いながらやってですね、まあ、結構、まあ、面白かったなという感じで、その後、歩行者天国、やっておりましたんで、行くつもりがですね、ちょっと時間の都合で割愛をして、それから、帯広市は稲田町にありますが、セアパンさんの麦音店、こちらに行って、それからその後は、晩ご飯を食べて、最後、陸別の天文台というコースで回りました。まあ結局、なんだかんだちょこちょここう移動したりということで、まあかなりの走行距離になったんですけどね。まあ弾丸といえばこれぐらいいけるなというのをちょっとこう、観測つかみましたね。まあ運転がね、ちょっと私の場合不慣れなもんですから、ルート間違えたりとかこうありましたけど、まあ本州から十勝に来られてですね、たった1日ですけども、まあ弾丸で回ればこれぐらいいけるかなと。いうことが分かりましたんで、これですね、ハイヤーか何かを予約して、プロのドライバーさんにこう回っていただけたら、まあ余裕でいけるんじゃないかな、ということをちょっとこう思いましたね。まあこういう弾丸ツアーもいけるな、ということが、分かりましたんで、まあもしですね、本州から、弾丸ツアー希望される方がいるかどうか分からないですけども、来られたら、まあこんなルートでね、十勝をぐるっとこう行けるんじゃないかなと。南側はちょっとこう行ってないですけどね。これ南足したらちょっと無理かなという感じがしましたけど、まあ楽しめるかなというふうに思いましたね。それでは曲の方行ってみたいと思います。こちら。 ジョージ・ベンソン聞いていただきました。まあ、山川プログラムというプログラムがあるんですが、まあ、畑の土がですね、まあ、耕した下に硬い部分ができた時に、これを緩めるプログラムがあるんですね。で、まあ、硬いこう層ができる理由はですね、微生物が繁殖をやめた結果、硬い土の層ができるということなんですが、まあ、ここまで聞けばですね、微生物が繁殖をやめたということであれば、繁殖を再開すればいいと、再開させればいいということなんですけども、山川プログラムの真髄はそれなんですね。微生物が繁殖をやめたので、それをまたお願いしますということで、繁殖してもらえばいいということなんですね。それの、手法にホメオパシーという同種療法というのがあるんですが、まあ、全てのよろしくない原因はその硬くなってしまった土にあると。で、その土から、スープを作って、その情報を畑に戻してやれば、よろしくない情報が来たということで、微生物は繁殖を再開するというプログラムなんですね。ほんまにそんなことできるのかというふうに、まあ、思われると思うんですが、まあ、実際、これで、多くの畑がですね、改善されているという事実があるんですね。で、北海道内でどれぐらい改善されているかというと、ですね、北海道には100万ヘクタール、農地があるというふうに、聞いたことがあるんですが、まあ、そのうちの 1%、1万ヘクタール、この山川プログラムが実施されたということを、この考案者の山川良一先生から聞いたことがあるんですね。いや、結構やってますね、というふうにまあ思うんですが、ここしばらくですね、ちょっとこの山川プログラムから遠ざかっておりました。で、突然ですね、メールをいただきまして、非常にこう興味があって、自分が、やっている農場の土壌を改良したいということで話をいただきました。で、場所はとお聞きすると、当別とこう言われたんですが、当別がどこかよくわからなかったので、まあ、道内と言われていたので、あ、じゃあ、行きますかということで、まあ、軽いノリでですね、お受けしたんですね。で、当別を調べてみるとですね、札幌のちょっとこう、北、東ぐらいのとこなんですね。で、まあ、車で日帰り十分できるな、ということで、地図を見て、まあ、納得しましたんで、行ってまいりました。で、行きますとですね、まあ、企業さんがオーナーの農場なんですけども、若い男性の方が二人で、その農場を運営されて来られました。まあ、いろんな作物があってですね、キュウリとかこう、たわわに実っておりましたね。まあ、結構こう、のんびりとやられてた感じがこう、見受けられまして、まあ、それでもまあ、この土壌を改良したいということでこう、言われていたので、まあ、一緒にですね、畑の土を掘って、まあ、どんな構造かこう、見たら、いろんなものがいっぱい出てくるんですね。なんかよろしくないものをいっぱいこう廃棄されたような、そんな、様子、ビニールとかですね、そういうのもこうちょっとこう出てきましたけどね。まあ随分扱いのひどい畑だなというふうにちょっと思ったんですが、まあそれはそれとして、まあそれほど、 排水性は悪くないなというふうに思ったんですが、とりあえずまあやってみましょうということで、その若い方2人と私と3人でですね、この山川プログラムをその場でこうやりました。まあちょうどこうお昼にかかったんですけども、いやもう昼ご飯なしでこのままぶっ通しでやりましょうということで言ったら、あ、そうですねということで、まあそのままこうやらせてもらったんですけどね。まあ多分、今頃ですね、いい結果が出て、まあ作物にもちょっとこう変化が出てきてるんでないかなというふうに想像しております。ちょっとまあ確認がね、まだできてないんですけども、ちょっとこうメールで確かめてみようかなというふうに思っておりますね。で、まあこういうふうにですね、まあ有機栽培だとか自然栽培だとか山川プログラムだとか、まあほとんどお金がかからないわけですね。で、しかもこう、体に優しいもの、自然に近いもの、こういうものが、手に入りやすくなるということになればですね、皆さん健康で幸せな生活が送れるんじゃないかなと。まあ、世の中少しはこう変わっていくんじゃないかなというふうにこう思うわけですね。で、まあ、これからもですね、まあ、いろんなこう試験やりながら、自然栽培、あるいは、オーガニック有機栽培。まあ、これがこう、どんどんこう、簡単に普及していけるように、まあいろいろこう進めていければなというふうに思います。それでは最後の曲、届けしたいと思います。こちら。キューバ音楽からイブラヒム・フェラー・マリエタ聴いていただきました。結構まあ好きな曲なんですけどね。そうこうしてるうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフトカチですね。私の次の出番がですね、8月15日は、夏休みの特別編成でお休みさせていただきます。申し訳ございません。ただですね、8月19日の、日曜日、 午前10時からは、再放送枠で、放送させていただきます。まあ、この時はですね、生放送ではなしに、少し前に、収録をしたもので、お聞きいただければなというふうに思っております。まあ、昨日、今日とですね、まあ、非常にこう暑い日が続いておりまして、まあ、新聞などを見ますとですね、熱中症ということで、まあ、多くの方がですね、救急搬送されたり、まあ、されておられますんで、まあ、体調管理、水分補給にはですね、まあ、十分こう気をつけられて、まあ、どうしてもね、お仕事とかで、まあ、外で作業とか、まあ、しょうがない、っていうのもあると思うんですが、まあ水分補給。まあ私の場合はですね、塩塩分をお茶とかに入れて、ガブ飲みしておりますね。まあ結構、そのせいか、順調に汗が出てですね、まあいい感じで、いけてるかなというふうに思います。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
覚えている限り汗にまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめさせ酒を組み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えている限り殴り合いの喧嘩した日を My friend 後ろ髪聞かれながらば二人別の道をそれぞれに変えたね思いを焦ると浮かんでは消えるすぐそこで見たような景色 My friend 今夜は